はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今日はですね、2月26日ということで、あの桑田佳祐の誕生日でございます。というわけで今回は桑田佳祐のソロ作品に焦点を当てた極私的桑田佳祐特集をお送りしてみたいと思いますので、40分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は杉本秀也司法書士事務所ジロロネットの提供でお送りします。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのジロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
杉本秀也です。
今日はですね、はい、2月26日あの桑田佳祐さんの誕生日ということでね、桑田さんのソロ作品に焦点を当てた極私的桑田佳祐特集をお送りしたいと思います。
はい、
まず、一発目お聞きいただきましたのは1988年のファーストソロアルバム圭介桑田に、収録された今でも君を愛してるでした。このアルバムでね、ソロ活動が始まるんですけれども、このアルバムといえば悲しい気持ちやいつかどこかでといったね、シングル曲が有名なんですけれども、もうそんな散々かかってますから ね、
まあ、ね
ちょっと今回は今ふと聞きたい、
はいはい、
まあ、そんな作品を中心に選曲しています。
はい、
この曲非常に好きでして、その小林武さんがね、キーボード、シンセサイダーで加わってて、そのプロデュースなんかもね、関わってるんですけども、彼のそういうアレンジ力というか、そういったものが全開のナンバーになってますね。
はいはい、
あとその桑田さんのですね、ドゥーアップテイストのコーラスアレンジがね、すごく良くて、ここまでこういうのを本格的にやった曲って、この時点でのそのキャリアの中では初めてなのかなっていうね感じがしますね。これ達郎さんからの影響もあるんじゃないかなと思いますけどもね。次行ってみましょう。
はい、
桑田佳祐のセカンドソロアルバム、1994年のね、孤独の太陽に収録された次はナンバーでございます。桑田佳祐で鏡。はい、桑田佳祐で鏡をお聞きいただきました。
はい、
この孤独の太陽、94年のアルバムですけどね、よく聞きましたね、これね。お聞きいただいた通りね、これも曲もねすげえいいんですけども、やっぱね半分主役はギターです。小倉弘和さんのアコギとバンジョーとドブロ、本当もうこれね素晴らしい。このね孤独の太陽というアルバムはですね、桑田さんが若い頃に慣れ親しんだですね、ボブ・ディランとかニール・ヤングとかですね、そういったフォーク系アーティストのサウンドにね寄せたような、アーシーな感じの、ロック作品となったんですよね。
そうですね。
で94年といえばですね、あの頃は小室哲哉の音楽が一大ブームとなっていたようなね時だったんですけども、そんな中でこんなレトロなね、ロックサウンドをですね、このシーンのど真ん中で鳴らした、それが何とも当時痛快でして、当時高1だった私はもう痺れまくってたわけでございます、
はい、ね。
こういう作品結局唯一無二に彼のディスコグラフィーの中でもなってまして、またこういうね感じの作品、作ってくれたら嬉しいななんて思うんですけどもね。次いきますね。次は2002年のサードソロアルバムからでございます。ロックン&ロールヒーローですね。このアルバムに収録されたナンバーをお聞きください。桑田佳祐で影帽子。はい、桑田佳祐で影帽子をお聞きいただきました。
はい、
このね、ロック&ロールヒーローはですね、ちょっとエレクトリックな感じの、
そうですね、
彼が影響を受けた、その、なんていうんでしょう、ロックサウンドをやったみたいな感じのアルバムなんですけれども、この影帽子って曲はもうお聞きいただいた通りなんですけれどもね、もうジョン・レノンなんですよ、完全にね。これが当時すごいなと思ってね、ここまでジョン・レノンやれる人いるんやみたいな
あ、なるほどね。
すごいなんかもう憑依とまでは言わないけども、すごいなと思って好きでしたね。これね、 でもねこの曲なんかあんまり本人気に入ってないらしくて、うん、本人は後になんつうんでしょう、うん、僕なりのロジックが先行しすぎた作品みたいな感じで、
はい、
だからちょっとどういう意味かよく分かりませんけど、うん、まあ、反省をしてると、ね、いうことらしい。やりすぎたと思ったんでしょうかね。
あ、なるほどね、
うんうん、まあそんなナンバーでございました、
はい。
で次ですけども、うん、次はですねこれは2007年のシングル明日晴れるかなのカップリングですね、
はいはいはい、
そして2008年の DVD と CD のセットの桑田さんのお仕事0708魅惑の AV マリアージュに、まあ、収録されたナンバーでございます、うんうん、これすごい好きでちょっと次これ行ってみたいと思います、うん、
はいはい、
桑田佳祐でこんな僕でよかったら。はい、桑田佳祐でこんな僕でよかったらをお聞きいただきました、
はい、
サザンの初期からですね、まあ、時々こうジャズ寄りな曲とかね、うん、発表している桑田さんなんですけども、うんうん、そんな彼が50歳を超えて発表したこれはね、はい、ジャジーな、まあ、ロックナンバーでございます、
はいはい、
まあ、さすがですね、うん、なんかあくまで桑田流ロック&ポップスなんですけれども、うん、しっかりそのジャズのフレーバーを吸収してね、え、まあ、自分の世界を作り上げられて、もう本当すごいですね。軸はブレずにいろんな音楽の要素を吸収できる柔らかさ、ね、うん、これがこの人の本当に魅力ですね、
うん、
次いきます、
はい、
次は2011年の4枚目のアルバムミュージックマンからです、うん、これも好きな曲です、
はい、
それではお聴きください。桑田佳祐でベガ。はい、桑田佳祐でベガをお聞きいただきました、
はい、
ですね、桑田さんのソロ作品は、うん、はい、やっぱりこうサザンとこう差別化している、ね、部分が大きくて、うん、なんかそのアルバムに結構コンセプトがはっきりしているものが多かったんですけどもね、
はいはいはいはい、
このアルバムミュージックマンでは、うん、そのまあなんて言うんでしょう、コンセプトがなんかあんまりはっきりとしてない感じで、うん、五目味的なアルバムに仕上がってたんですよ、
うんうんうん、
ただまあ娯楽性みたいな意味でね、うん、捉えるとやっぱりサザンのそれとはあの賑やかさとかがちょっと違って、うんうんうん、やっぱりソロの作品なんだなっていうのは分かるという、まあ、そんなアルバムだったんですけども、
はいはいはい、
でまあその五目味ということもあって、これまでのその桑田さんの引き出しからの、うん、まあ、パターンがいろいろあるような感じの作品なんですけれども、うん、でもまあ新しいものも少なくなくて、
うんうん、
このベガなんていうのもなんていうんでしょうね、すごくこう斬新に当時感じましたね、
うんうんうん、
そういう面で斎藤誠さんとかも同じようなこと言ってて、はい、これは桑田さんに今までなかった曲みたいな、ね、ことも言ってて、うんうん、確かにそうだと思います、
うん、
なんでしょうね、桑田流の、まあ、ちょっとしたブラックミュージック的なアプローチだと思うんですけども、
うん、
これ面白い曲だと思います、はい、好きな一曲でございました、
はい、
次行きましょう、
うん、
次は2017年の5枚目のアルバムガラクタからです、うん、これは結構巷でも流れたので、まあ、今回のごく指摘の中ではね、
はい、
まあ、メジャーな部類かもしれません、
はい、
それではお聞きください。桑田佳祐でオアシスと果樹園。はい、桑田佳祐でオアシスと果樹園お聞きいただきました、
はい、
こういうですねミドルテンポのマイナー調のね、うん、
はいはい、
テイストっていうのは、
うん、
まあ、うん、お得意の桑田さんのお箱でございます、
は
い
は
い、ま
あね、よくあるパターンですね、
昔で言うならミスブランニューデーとか、
はい、
それから希望の轍とかね、
そうですもんね、
切ない胸に風が吹いてたとかね、あ、
は
いろいろありますけれども、
はい、
このオアシスとカジュエも一応その路線のやつやと思うんですね、
はいはい、
うん、で結構ね、はい、だいたいこのパターンをやりはったら、うん、いい点叩き出すんですよ、
うんうん、
だいたい70点超えぐらいの出してくるんですけども、
はいはい、
なかなかね80点台90点台っていうのはなくて、うんうん、まあ、そこまでいったらもうベストアルバムに入るみたいなね、
うんうん
うん、なんですけれども、はい、このオアシスと果樹園はいいですね、
はい、言ってますか、
80点台いってると思います
言ってますか、あ、よかった、
そして、うん、まあ、ちょっと新しい、
はいはい、
うん、なんかね、うん、若干こうグループサウンズのね、うんうん、テイストのような、感じがするんですよ、うんうん、ここがなんか新しいなと思って、うんうん、そのコード進行というか ね、まあ、あれがちょっと和的な感じをちょっと強調してるというか、ね、
はいはい、
まあ、そこがなんか、ね、あの若干の新しさがあって、はあ、まあ、このガラクタの中では一番僕は心に引っかかったナンバーでしたね、
はい、うん、はいはいはい、
まあ、そんな感じなんですけど、
なるほど、う
ん、でまあね、
はいはい、
そういう感じで、桑田佳祐特集をお送りしてきたんですが、
はい、
まあ、次がラストでございます、
はい、
まあ、一応ずっとですね、うん、休みなくこうね、うん、活動を続けてる方なので、
はい、
最後はやっぱこう最新のね、はい、ものからおかけしたいなと思うんですが、うん、昨年ですね、
うん、
EP を出されました、
はい、
ご飯味噌汁海苔お漬物卵焼きフィーチャリング梅干しというね、
はい、
やつなんですけども、
はい、
まあ去年出したあのいろいろなシングルがこうグッと詰まった6曲入りなんですけどもね、うんうん
はい、
東京オリンピックの応援ソングだったスマイルとかですね、うん、映画浅草キッドの、主題歌だったソウルコブラツイストだとかですね、
はい
まあ、その2021年を象徴するような楽曲が、収録されてたわけなんですけれども、
はい、
その中で個人的にあの僕が一番好きだったね、うん、曲を最後はおかけして、この特集締めくくらせていただこうかなと思うんですが、
はい
曲も言いますと、うん、炎の聖歌隊、うん、クワイヤーっていう曲なんですけどもね、うんうん
はい
もうね、うん、なんでしょうこれもね、
うん、
もうあの、うん、桑田さんのゴールデンパターンというか、
うん
もうあの人のポップスのその作り方のもう典型的なパターンの曲なんですけれども、うん、もういっぱいこんなんあるので、うん、こっちから言ったらもう耳たこ状態なんですが、うん、それでもグッとね来させてしまうっていうところに俺はすげえなと逆に思ったわけなんです、はい
ね
はい、例えばあの今回おかけしませんでしたけども、うん、例えば波乗りジョニーだとかね、うん、いろいろあるじゃないですか。
ありますね。
サザンも含めてですけども、うんうん、コード進行も結構もう同じのが使われたりもするんですけれども、
はいはい、
なのに、うん、なのにですよ、まだグッとねちょっと来たところが僕は良かったです。
すごいな、
まあ、この曲に関して言えばですね、はいまあ、あの彼のゴールデンパターンのコード進行に乗ったサビにですね、
はい
ビーチボーイズ風のコーラスがかぶさって、うんうん、そして、サビ終わりにですね、うん、ちょっとビートルズのディスボーイがね、うん、一瞬頭をよぎるような、
うん、
あのオチにしたりだとか、
うん、
まあなんつうんでしょうね、桑田さんのその音楽に対する愛がやっぱりいっぱい詰まってて、
うんうん
まあ、そういう姿勢をねこう見せてくれた時の彼に私はいつもあの心惹かれるわけなんですけれども、
はいはいはいはい、
まあというわけでね、最後はそのナンバーをお聞きいただきたいと思います、
はい、
それではお聞きください。桑田佳祐で炎の聖歌隊。
姫路市役所から北へ徒歩1分。相続手続きに不安のある方は、安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。 FMII のホームページ、番組ブログのリクエストフォームからリクエスト、メッセージをお寄せください。この番組ではブログも開設しております。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索し、ぜひアクセスしてみてやってください。
はい、というわけで極指摘桑田佳祐特集はこれにてお開きでございます。
はい、
次回は月例プログラム、今月のオールデイズレコードです。オールデイズファン垂涎の作品をリイシューし続けるオールデイズレコードが今年の1月にリリースした作品を中心に紹介したいと思いますので、オールデイズファンの方はどうぞ楽しみにしておいてやってください。
はい、
それでは今週はこの辺でお別れしましょう。竹迫倫太郎と
杉本秀也がお送りしました。
それでは皆さん良い週末を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りしました。いつまでも